9月定例会で可決された意見書、国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持向上並びに行き届いた教育の実現を求める意見書。学校現場ではいじめや不登校、外国につながりのある子どもなど、さまざまな支援を必要とする複雑かつ困難な対応が増加しているが、本来配置されるべき教職員の定数をフルタイム勤務者で満たすことができないため、短時間勤務者を配置せざるを得ないなど、多忙化と配置の課題は深刻度を増している。また単年度予算措置である加配教員や支援学級教員の正規配置は対象期間が流動的であるため、正規教員の採用・配置を躊躇せざるを得ない状況を生み出している。少子化の下でも教職員を持続的かつ安定的に確保するとともに、すべての教科への教員配置を実現するため、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律、義務標準法改正による抜本的な定数改善が必要である。さらにスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどは必要不可欠となっており、多様な専門性を有する者がそれぞれの役割を発揮し、指導・相談体制を充実させるためには、国の予算においてすべての学校に常勤配置する必要がある。全国どこでも一定水準の教育を受けられるのが義務教育であり、憲法上の要請である。自治体の財政力によって教育格差が生まれることがないよう、地方財政を確保した上で義務教育費国庫負担制度を2分の1に復元することが望まれる。よって国においては、子どもたちの豊かな学びを保障するための条件整備は不可欠であることを認識し、令和8年度政府予算編成において次の事項が実現されるよう強く要望する。1、教育の機会均等・水準の維持向上、無償性の維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度を存続・拡充させること。また、学校事務職員・学校栄養職員をその対象から外さないこと。さらに、義務教育・教科書・無償給与制度を継続すること。2、行き届いた教育を実現するために、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律、義務標準法の改正を検討すること。3、学校の働き方改革、長時間労働の是正を実現し、教職員が子どもと向き合う時間を確保するために、加配の配置増など、教職員定数改善を推進すること。また、スクールサポートスタッフ、介助員などの専門スタッフ職の拡充、教育環境を整備するための予算を確保・拡充すること。4、子どもたちの心に寄り添うためのスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの拡充を行うこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和7年9月26日綾瀬市議会議長斉藤圭吾、衆議院議長参議院議長内閣総理大臣総務大臣財務大臣文部科学大臣宛て。議会の動き。8月20日議会全員協議会、25日 議会運営委員会9月1日9月定例会本会議初日議会全員協議会議会運営委員会2日9月定例会本会議第2日議会全員協議会5日市民福祉常任委員会8日経済建設常任委員会9日総務教育常任委員会10日市民福祉常任委員会17日基地政策特別委員会19日9月定例会本会議第3日22日9月定例会本会議第4日議会運営委員会26日9月定例会本会議最終日議会全員協議会議会法編集委員会10月8日北海道名寄市議会議員来市アクティブシニア応援窓口について14日から16日市民福祉常任委員会行政視察岡山県奈義町美作市備前市20日議会全員協議会22日長野県岡谷市議会議員来市高齢者社会参加促進事業の取り組み内容24日京都府八幡市議会議員来市外国人住民が活躍する多文化交流について31日議会法編集委員会11月10日から12日経済建設常任委員会行政視察大阪府門真市京都府八幡市三重県桑名市12日愛知県扶桑町議会議員来市公共施設の再編計画について12日から14日総務教育常任委員会行政視察宮城県白石市福島県福島市宮城県栗原市請願陳情の審査結果委託委員会件名審査日結果の順にお伝えします。総務教育日本政府に対し直ちにパレスチナを国家承認するよう求める意見書の提出を求める請願令和7年9月9日不採択とすべきもの国による義務教育財源の保障教育の機会均等と水準の維持向上並びに行き届いた教育の実現を求める陳情令和7年9月9日趣旨了承公共施設内での労働組合加入政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情令和7年9月9日趣旨不了承市民福祉子ども誰でも通園制度乳児等通園支援事業に関わる陳情令和7年9月10日趣旨不了承意見書とは市民の皆さんからの要望や意見を国政や県政に反映させるため地方自治法第99条議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができるとの規定に基づき国や県に対し議長が議会を代表して提出するものです。 議会の動き。8月20日議会全員協議会。25日議会運営委員会。9月1日9月定例会本会議初日。議会全員協議会議会運営委員会。2日9月定例会本会議第2日議会全員協議会。5日市民福祉常任委員会。8日経済建設常任委員会。9日総務教育常任委員会。10日市民福祉常任委員会。17日基地政策特別委員会。19日9月定例会本会議第3日22日9月定例会本会議第4日議会運営委員会。26日9月定例会本会議最終日議会全員協議会議会法編集委員会。10月8日北海道名寄市議会議員来市アクティブシニア応援窓口について。14日から16日市民福祉常任委員会行政視察。岡山県奈義町美作市備前市。20日議会全員協議会。22日長野県岡谷市議会議員来市高齢者社会参加促進事業の取り組み内容。24日京都府八幡市議会議員来市外国人住民が活躍する多文化交流について。31日議会法編集委員会。11月10日から12日経済建設常任委員会行政視察。大阪府門真市京都府八幡市三重県桑名市。12日愛知県扶桑町議会議員来市公共施設の再編計画について。12日から14日総務教育常任委員会行政視察。宮城県白石市福島県福島市宮城県栗原市。請願陳情の審査結果委託委員会件名審査日結果の順にお伝えします。総務教育。日本政府に対し直ちにパレスチナを国家承認するよう求める意見書の提出を求める請願。令和7年9月9日不採択とすべきもの。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持向上並びに行き届いた教育の実現を求める陳情。令和7年9月9日趣旨了承。公共施設内での労働組合加入政党機関士の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情。令和7年9月9日趣旨不了承。市民福祉子ども誰でも通園制度乳児等通園支援事業に関わる陳情。令和7年9月10日趣旨不了承。意見書とは市民の皆さんからの要望や意見を国政や県政に反映させるため地方自治法第99条議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができるとの規定に基づき 国や県に対し、議長が議会を代表して提出するものです。委員会の行政視察。委員会では、優れた施策を市政に反映させるため、先進地などを視察して、特定事項について情報を収集し、専門的知識を深めています。視察内容の詳細は、議会事務局で閲覧できます。議会運営委員会、視察日程、8月1日、東京都狛江市、狛江市議会、業務継続計画、BCP の取り組みについて、ここに狛江市役所にて会議が行われている写真があります。基地政策特別委員会、視察日程、8月6日から7日、石川県小松市小松基地、市及び市議会の概要について、基地の概要について、市の基地政策の現状について、市議会の基地政策について、騒音対策について、防衛補助関連事業について、小松基地内視察、ここに小松市役所にて会議が行われている写真があります。